おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
講談社アルファ新書、完全シミュレーション台湾侵攻戦争。
はい。
中国が台湾に侵攻を開始する。そのシミュレーションをお書きになった山下博隆さん。この山下さんのシミュレーションに沿って語ってみたいなというふうに思います。海峡100キロ。中国の不安はどこにあるかというと、海軍も相当すごいのを持ってるんでありますが、今度のロシア・ウクライナ戦争で皆さんもニュースでお聞きになっていると思いますけど、水上ドローン、水中ドローンというのが黒海艦隊なんて重大な損害を、台湾海峡で戦闘が始まった場合はほとんどドローン戦争になるのではないか。中国も優れていますよ。だけどその今まで持ってた海軍の意味合いが全く違ってくるわけで、そうなってくると戦争のやり方一から考え直さないと、
はい、
相当難度が高いんでありますね、うん、そのこれは私がこう思っていることであります。これ山下さんもお書きになっておりますが、習近平さん、人民解放軍は強いという自信を持っていらっしゃるでしょうが、人民解放軍、広大な中国、そこでまあ一般の方を抑え込んだりなんかするという、そういう経験はあるんでありますが、実戦の経験がほとんどないんです。中国の海軍を見てもわかる通り、海軍の空母からジェット機がバーン出ていくんだよね。難度高いらしいのよ。
はい。
あれだけのスピードが出る戦闘機が着陸するっていうのは、フック一つ外れたって、海中に、飛び出してって沈んでいくんですから、はい、40億、50億の戦闘機が、
はい、
よっぽどの腕前がないと、
うん、
中国の海軍の実績を尋ねようとすると、日清戦争まで遡らなければないんですよ、
うん。
日清戦争も負けた戦争ですからね、日本に。
はい、
この人民解放軍、さてそれが、山岳線に引っ張り込む台湾に向かって行けるだろうかと、
はい、
そして戦闘にあまり長い時間かけられないのは、金さん、ここなんです。中国今食料輸入国なんですよ。上海とか香港の港をずっと軍事用に使うことはできないんです。人間我慢しても 1,2 ヶ月で腹は減りますから、
はい、
そうなってくると腹減ったの不安が人民に広がったらどうなるかという、腹減った時の人民ってのは怖いんでありますな。
はい。
5週から6週まで完全制圧しなければ粘られたらおしまいという。しかもこれは私が見つけたんです。著者の山下さん、褒めてください。
はい。
私夏場しみじみ思ったんですが、進行する期間がすごい限られるんですな。なんでか、台風来るんですよ。
台風ね。
台風大変ですよ。
しかも今の台風どうなるか分かんない動きですからね。
そう。今年なんか北京まで台風が行くようになっちゃった。9月の台風なんてな、あれでしょ、香港の方に上陸でしょ。まあこれまた来年もきっとこの台風あると思うんですが、そんなことを考えると期間というのは非常に限られておりまして、冬、初冬だけしかないんです。
冬か。
秋口もぐずぐずぐずぐず台風来ますからね。
そうです。10月だってね、大きな台風ありましたからね、
はいはい、そうすると一番安心できるのはやっぱり1月から3月まで、 4、5 になると台風が来るんです。
うん。
そうするとあんた波荒いですよ。
そうですね。
そうやって考えると台湾侵攻難しいというわけでありますな。筆者の山下さんは元陸将の方でございますが、クールに戦争をさばいておりますが、筆者のシミュレーションによれば、人民解放軍上陸後、西側の方の平野は台湾を抑えられるかもしれないが、もし山岳部に台湾軍が逃げ込んで膠着状態が続けば、日米英語この4つは必ずやってくると。台湾海峡を取り囲むがごとく、
はい、
そして結末はどうなるか。人民解放軍の台湾上陸はこの軍事力の差で成功する。上陸は成功する。しかし 上陸をした後粘られると大変なことになるという、うん、だから上陸作戦は成功する。しかし海上補給、台湾中央山脈における山岳戦、その間にアメリカがやってくると世界で最も戦場を体験している兵士ゆえに質が全く違うと。
はい、
米シンクタンクはもう何回も機上戦やってるみたいですね。それでもし中国がこの戦争を起こした場合、結果はどうなるかという。あ、時間いっぱいでございます、はい、この続きまた明日のマネタイムで。